オーム・シリー・サイラーン。秋の夜長、鈴虫の音が心地よい季節となりましたが、皆様お元気でいらっしゃいますでしょうか。ラディオ祭2021年10月号をお届けいたします。今月号でお送りするのは SSIOJ 事務局からのお知らせ、日本語バージョン、サティア祭スピークスより朗読、シルディ・サイババ様の物語。2016年6月17日にサイ・クワントホールにて開催された夏季講習サマーコース・オブ・シュリ・サティア・サイ・インスティテューションズの1日目からサイの学生のシュリアーム・センダー様によるスピーチ、テーマ常に内側を見なさい、そして日本語バージョンをお送りいたします。
オーム・シリー・サイラーン。 SSIOJ 事務局です。大空も高く澄み渡り、実りの秋を感じることができるとても良い季節になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。今年の暑い夏はコロナウイルスの感染拡大第5波に見舞われ、私たちの行動は大きく制限されました。そのような中、日本国内においてはコロナワクチンの接種率も向上し、成人人口の約半分の方がワクチン接種を完了するというところまで来ています。昨年春から続いているコロナ禍によるセンター活動自粛の開始から早1年半、私たちはようやくこれまで控えてきた多くの活動を再開できる段階に到達しているのかもしれません。私たちの霊性活動もこの1年半の間に大きく様変わりいたしました。多くの経営者が一箇所に集まって実施していた従来の定例活動バジャン会や大規模イベントであるサーダナキャンプ等は従来通りの形での開催が困難になりました。代わりに Zoom 等を活用したオンライン活動に力が注がれるようになり、それに適した活動としてヴェーダ学習やスタディサークルなど、これまでにない全国規模での学習の機会が広く提供されるようになりました。地域の枠を超えた日本全体の活動として、全国の経営者の皆様により多くの霊性に関する学習の機会が提供されるようになったことは、コロナ禍による良い側面、良い環境の変化として特筆すべきことかと思います。もうしばらくはオンライン活動しかできない状態が続くかもしれません。そのような中においても、私たちは正しい思いと言葉と行動を大切にして、社会における理想的な市民として、皆様のお手本となる人格を備えた人として、共に社会生活を営むことが重要かと思います。どんな環境においても、いつも優しく明るく朗らかに、しなやかで柔軟な心を持って、スワミの御教えに従った霊的に豊かな人生を神と共に歩んでまいりましょう。それでは2021年10月度11月度のご案内をいたします。ナバラトリー祭のご案内です。10月7日木曜日から15日金曜日の9日間、 SSIOJ の全国行事としてナバラトリー特別プログラムが執り行われます。テーマはサマスタローカー月のババントゥ、すべての世界が幸せでありますように。9日間のオンラインプログラム、修羅花傾聴 マナナ半数、リッディ・ディアーサナ、集中を行う機会としてプログラムが行われます。10月7日木曜日から9日間毎日19時30分からプログラムが開始され、1部ベーダチャンティング、2部全体プログラム、3部チーム定例活動という内容で22時までのプログラムとなっております。 YouTube 限定ライブ配信となります。詳細は SSIOJ ホームページをご確認ください。9日間のナバラトリ特別プログラム、ぜひ多くの方のご参加ご視聴をお願い申し上げます。お祭りの予定です。10月15日金曜日、ビジェヤダシャミ。10月20日水曜日、サイ・アバターの日。11月13日土曜日、グローバル・アカンダバジャン。11月19日金曜日、レディースデー。11月23日火曜祝日、サティア・サイ・ババ様ご生誕96周年記念祭が予定されております。詳細はホームページでご確認の上、ふるってご参加をお願いいたします。記念祭は、10月度、多摩グループ、福岡グループ、東京センター、京都センター、11月度、大阪センターが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オーム・シュリー・サイラー。
Radio Sai Japan。
日本語バージョンをお送りいたします。
慈愛の光かなぱきさい、慈愛の光かなぱきさい、愛の災がじゃらな、目覚め与えよ真理の民よ、目与えよ真理の神よ、我らの道を示したまえ、我らの道を示したまえ、愛の光かなぱきさい、愛の災がじゃらな、目覚め与えよ真理の神よ、目覚め与えよ真理の神よ、我らの道を示したまえ、ああ
ザティアサイスピークスより朗読シルディサイババ様の物語をお送りいたします。
オムシュリサイラム。 All festivals have been designed to teach menHow to lead a godly life while carrying on their worldly activities. It was to teach this truth to mankind that avatars and saints made their advent on earth from time to time. This day, the first day of Navaratri, has another special significance. Shirdi Sai Baba was born on September 27, 1838. He was born in a poor Brahmin family in the village of Patri in Aurangabad district.
Om Shri Sai Ram. Svete no omasuri wa sezokuteki na seikatsu o shinagara shinjin bukai seikatsu o okuru hōhō o ningen ni osheru tame ni tsukurareta mono desu.アバターや聖者たちが時々地上に現れたのはこの真理を教えるためでした。今日という日にはもう一つ特別な意味があります。シルディ・サイ・ババは1838年の9月27日に生まれました。彼はアウランガーバード地区のパトリという村の貧しいブラーミンの家族に生まれました。
At times he used to say, Allah Malik, Allah Malik. At other times he would say, Dattatreya Malik. Whenever he shouted, Allah Malik, Muslims used to come to him in the masjid.His appearance was very much like that of a Muslim. Hence, many Muslims used to come to him. Hindus also used to come and offer incense to him. The Muslims did not approve of what the Hindus were doing. The Hindus did not like the way the Muslims revered Baba. Consequently,Bitterness developed between the two communities.
ババはある時はアッラーマリク、アッラーマリクと言い、またある時はダッタトレーヤマリクと言っていました。ババがアッラーマリクと叫ぶ時は、いつもイスラム教徒が寺院の中に入ってきました。ババの身なりはイスラム教徒のものによく似ていました。そのため、多くのイスラム教徒たちがババのところに来ていたのです。ヒンドゥー教徒もババのところに来て、線香をあげていました。イスラム教徒たちは、ヒンドゥー教徒たちの行動を認めていませんでした。ヒンドゥー教徒たちは、イスラム教徒たちがババを敬うやり方が気に入りませんでした。そのため、二つの社会の間に敵対関係が生まれました。
Malsapati was the priest in the Khandoba temple. One day, Malsapati was sitting near Baba and rendering some service for him. The Muslims who were opposed to the presence of a Hindu priest near Baba came with sticks and beat up Malsapati. At every stroke, Malsapati cried out, "Baba! Baba!" Each time he shouted the name of Baba, the blow was borne by Baba himself. Malsapati fell to the ground. Baba came out. The Muslims had great reverence for Baba. Baba roared at the Muslim crowd, "Shaitan, on the one side you worship me, and on the other you beat me up? Is this your devotion?" Baba was bleeding all over the body. The Muslims saw it and asked Baba who had beaten him. "Did you not beat me? Did you not beat me?" said Baba, pointing to several men in the crowd. They said, "We did not come near you at all. We only beat Malsapati." "Who is in Malsapati?" "I am in him," declared Baba. "He has surrendered to me, and hence all his troubles are mine."
ある日、マラスパティはババの近くに座ってババに奉仕をしていました。マラスパティはカンドーバ寺院の僧侶でした。ババの近くにヒンドゥー教の僧侶がいることに反対していたイスラム教徒たちが棒を持ってやってきて、マラスパティに殴りかかりました。叩かれるたびに、マラスパティは、ババ!ババ!と叫びました。マラスパティがババの名前を叫ぶたびに、ババがその打撃を受け止めました。マラスパティは地面に倒れました。ババが寺院から出てきました。イスラム教徒はババを大変敬っていました。ババはイスラム教徒の群衆を怒鳴りつけました。悪魔め、お前たちは一方では私を敬い、もう一方では私に殴りかかる。これがお前たちの精神なのか。ババは全身から血を流していました。イスラム教徒たちはそれを見て、誰に殴られたのですかと尋ねました。ババは、お前は私を殴らなかったか?お前は私を殴らなかったか?と、群衆の中の何人かを指さして尋ねました。彼らは、私たちはババ様に近づきさえもしませんでした。ただ、マラスパティを殴っただけですと言いました。マラスパティの中には誰がいると思うのか。彼の中にいるのは私であるとババは宣言しました。彼は私に全託した。だから彼に降りかかる問題はすべて私のものなのだ。
On hearing thisThe Muslims fell at Baba's feet and begged for his forgiveness. Baba then summoned the Hindus and Muslims and told them, "Dear children, you are all the progeny of one mother." Thereby, Baba demonstrated the fatherhood of God and the brotherhood of man. He wanted all differences of caste and creed to be eschewed. What really mattered for mankind was a heart full of love.
これを聞いたイスラム教徒たちは、ババの足元にひれ伏して許しを請いました。するとババは、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒を呼び集めて言いました。 愛しい子供たちよ、お前たちは皆一人の母親から生まれた子孫である。そのようにしてババは神が父であり、全人類は同胞であることを身をもって示しました。ババは身分や信仰に関する一切の差別がなくなることを望んでいました。人類にとって大事なのはハートだったのです。
One who is only concerned about his matam, his creed, will never discover the divine Madhava. You must seek the divine within you. Baba pointed out that all caste and creed distinctions related only to the body. Therefore, you should seek the supreme in your inner consciousness. Baba, who came to Shirdi with Chandubhai Patel in 1858, did not leave the place until his passing in 1918. Baba lived for 80 years.
自分の宗教だけしか関心のない人は決して神を見つけることはできません。皆さんは神を自分のうちに探さなければなりません。ババはすべての身分と信仰は肉体の身に関係する違いに過ぎないことを指摘しました。ですから皆さんは思考の神を自分の内なる意識の中に探し求めるべきです。1858年にチャンドゥバイ・パテルと共にシルディにやってきたババは1918年にこの世を去るまでその土地を離れませんでした。ババは80歳まで生きました。
Embodiments of love do not give room for the doubts which arise on account of the food you consume, the company you keep, or the environment in which you live. Meet your doubts with courage and faith. Do not pray to Baba for changing your mind. It is your duty to change your mind with discrimination. If you expect Baba to do everything, what is it that you are doing? God has no use for such indolent persons. You must do your sadhana and go ahead. God's help will come when you do your part. Do your duty and leave the results to God. Praying and asking God to do this or that is a sign of weakness. If you have full faith in God, your mind is bound to change. Baba's role is not to change your minds, but to redeem you from the consequences of your actions. Everyone should realize and act up to this truth. To start with, get rid of the faults and blemishes in you. Strengthen your devotion and make it firm and unshakable. Shraddha and Saburi. That is Purusha Prayatan, the effort which everyone should make. Then you will earn Daiva Anugraha, God's grace. Entering on this path of truth, traversing the road of Jnana, spiritual wisdom, merge yourself in the divine. Om Shri Sai Ram.
神聖なる愛の化身である皆さん、あなたが食べる食べ物、あなたが付き合う仲間、あるいはあなたが住む環境のせいで生じる疑念に余地を与えてはなりません。勇気と信仰を持って疑念に立ち向かいなさい。自分の心を変えてくださいとババに祈ってはなりません。あなたの心を変えるのはあなたの義務です。 もしババに何でもやってもらうことを期待するなら、あなたがしていることは一体何ですか？神はそのような怠惰な人間には用がありません。あなたは自分のサードな修行をして前に進まなければなりません。神の助けはあなたがその役割を果たしたときに差し出されるでしょう。自分の義務を果たし、その結果は神に委ねなさい。神にこれをしてください、あれをしてくださいと祈るのは弱さの表れです。もしあなたに神への完全な信仰があるなら、あなたの心は必ず変容します。ババの役割は、あなたの心を変えることではなく、あなたをあなたの行為の結果から救い出すことです。誰もがこの真理を認識し、それに従って行動しなさい。手始めに自分の欠点をなくし、敬心を強めて固く揺るぎのないものにしなさい。それは万人がなすべき努力です。そうすればあなたは神の恩寵を得るでしょう。霊的英知の道を横切るこの真理の小道に入って、あなたを神に融合させなさい。ババ、オーム・シュリー・サイラン。
Radio Sai Japan。
次に、2016年6月17日にサイ・クルワントホールにて開催されました夏季講習サマーコースオブシュリ・サティアサイ・インスティテューションズの1日目からサイの学生のスリアム・センダー様によるスピーチ。テーマ、常に内側を見なさいをお送りいたします。
オムシュリーサイラン。 To the divinity which has manifested itself as the infinity, to witness, to enact and to enjoy the drama of life, I offer my salutations。
まず、無限のものとして姿を現してくださった神様ラーマを目の当たりにして、彼の人生を楽しむためにご挨拶を申し上げます。
All of us seek one thing in common, that is happiness.
私たちはみんな共通して求めているものがあります。それは幸せです。
Throughout our lives, we are chasing it without realizing that it is within us.
で、私たちはみんな、その幸せっていうものが、本当は自分自身の中にあるっていうことが、気づかないまま、一生かけてそれを、追い求めているわけです。
Similar to the musk deer, which runs its entire life seeking the fragrance without realizing that the fragrance emanates from its own body.
例えば、蛇行鹿は、香りを求めて、一生を終えますけれども、実はその、彼らが求める香りというのが自分の体から発せられるということが、気づかないまま、蛇行鹿は、人生を終えていくのです。
Similar to the dog, which relishes its own blood,thinking that the blood is oozing out of the bone which it is having in its mouth. All of us have a system called limbic system in our brain. This limbic system records all the actions that caused us happiness previously and prompts us to do such actions again and again.
例えば私たちの脳にはですね、大脳辺縁系という脳のシステムがあるんですけれども、その大脳のシステムっていうのは、過去に自分を幸せにしてくれた行いというのをすべて記録していて、その自分が幸せになった行為を繰り返し行うようになっている、そういう大脳のシステムがあります。
But we fail to realize that the true happinessLies in realizing who we really are.
でも私たちは知らないのですと、本当の幸せというものは、自分は本当は何者であるかということを知ることにあるということ、それを私たちは知らないのです。
We need to anchor ourselves to that divinity which is within and not seek happiness from the external world.
まあ、私たちはまあその外の世界に幸せを求めるのではなくて、まあ、自分の内側にある神性にまあ自分自身を固定する必要があります。
And all of us are confused with this. We always think the happiness emanates from outside and through the external world.
まあ、私たちはみんなこの点においてまあ混乱してますと、まあ、幸せっていうのは外から来るものだと思っていて、まあ、外の世界からもたらされるものだというふうに思い込んでいます。
We identify ourselves to something which we really are not.
私たちはまあ自分自身のことを、まあ、本当はそうではない何かであるというふうに考えてしまってるんです。
To explain this, Swami Dayananda again gives this kerchief example.
まあ、このことを説明するためにスワミはいつもハンカチーフの例を挙げてくださっています。
He would take a kerchief in his hand and he would ask, Do we say this is my kerchief or do we say this kerchief is me?
でスワミはハンカチを手に取りまして、これが私のハンカチであるというふうに皆さんは言いますかと、それともこのハンカチが私だというふうに言うのでしょうかと、どちらでしょうかと問いかけられます。
Similarly, you would askDo we say this is my body or do we say this body is me?
で、まあ、同様にスワミが尋ねられるのが、これが私の体ですというふうに皆さんは言うのか、それともこの体自体が皆さんだというふうに言うのですかというふうに尋ねられます。
Though we understand this clearly, we continue identifying ourselves to something which we really are not.
でそういうふうに聞かれるとですね、私たちはこのことを本当ははっきりと理解しているはずであるにもかかわらず、でも、まあ、なおですね、自分自身を本当の自分ではない何かであるように思い続けてしまっているのです。
We continue attaching ourselves something to something which we really are not.
でまあ、こういうふうに私たちは、まあ、自分を本当は自分自身ではない何かに執着し続けてしまっています。
As a result of thisWe are subjected to fluctuation of emotion.
まあそれの結果、まあ、私たちはまあ感情の揺らぎにさらされてしまっています。
We become happy and we become sad depending on the actions which are going around us.
まあ、それは私たちの周囲の状況に応じてですね、私たちは幸せになったり悲しんだりします。
And this could be explained through a simple story.
まあこれはまあすごく簡単な物語でも説明することができます。
There lived a rich man in a town. He owned a magnificent mansion.
ある町にですね、お金持ちがいて、まあ、ものすごく立派なお屋敷に住んでいました。
Many were ready to purchase it for double the price. But he was not ready to sell it, since it was his most cherished possession.
でまあ、多くの人がですね、そのお屋敷を2倍の値段で買い取ろうとしていました。でもこのお金持ちにとってはですね、とても大切な思い出のある家だったので、まあ、売ることはできませんでした。
Once it so happened that he had to leave the town for some work.
で、まあ、それで彼はですね、やがて仕事のために、まあ、その住んでた町を離れることになりまして。
As he returned, he was shocked to see that house which he built brick by brick was in flames.
でまあ、それで帰ってきた彼がもうちょっと愕然として驚いたのは、まあ、その自分の町に帰ってきてみると、その自分が本当にレンガを一枚一枚積み上げて作った家が燃え上がっていたんです。
Thousands were gathered there, but none could put out the fire.
まあ本当に何千人もの人がそれを集まって見ていたんですけども、まあ、誰も火を消すことはできませんでした。
He rolled on the ground and wailed like a child.
でまあ、その彼はまあ地面に転がってですね、まあ、子供のように泣き叫んでいました。
Seeing this from far, his son came running. He said, Don't you worry, father, this house is not ours.
で、まあ、それをですね、遠くから見ていた息子が一人走ってきて、お父さん心配しないでと、この家は今はもう自分たちのものじゃないのですよというふうに言いました。
This man was perplexed. His son said,Yesterday night, a rich businessman came to our house. He offered to purchase the house for thrice the price. Since you were not there, I accepted the offer on your behalf.
で、まあ、その息子が言うにはですね、まあ、昨日の夜ですね、お金持ちの商売人が家にやってきて、この家をまあ3倍の値段で買い取りたいと言ってきたんですよと。で、お父さんがいなかったので、まあ、私がお父さんの代わりにその申し出をまあお受けしておいたんですよと。
When he heard this, at that moment, the entire grief, all the tears that he had in eyes vanished.
で、まあ、その話を、まあ、息子から聞くと、まあ、そのお父さんはその瞬間、悲しみとか涙とかもすべて消えてしまいました。
He, along with thousand others gathered there, joyfully watched the house which he himself built turning into ashes.
で、そうするとですね、自分が建てた家が灰になっていくのを、もう何千人の人たちと一緒にですね、そのお父さんはもう喜んで眺めていました。
As this was going on, his second son came running.
で、まあ、走行していると今度は次男が走ってやってきまして、
He said, Father, I'm afraid the deal is not yet complete. Because the rich man has settled only the advance money, and he has to settle the remaining amount. When he
heard... そうするとですね、次男が言うにはお父さんと、まあ、今のお金持ちの方とのまあ取引がまだ終わってないんですと。で、まあ、そのお金持ちの方の前金だけ支払ってくれて、残りのお金はまだ払ってくれていません。だから取引はまだちゃんと終わってないんですと。
Heard this, his hands and legs started trembling in fear.
まあ、それを聞くと、まあ、お父さんは恐怖で手足が震え始めまして。
He was worried about the future.
で、まあ、お父さんは将来が心配になりました。
Once again he broke down.
で、まあ、またしてもですね、まあ、心が折れてしまいました。
As this was going on, his third son came. He seemed to be happy.
で、まあ、そうこうしているうちに今度はですね、三男がやってきまして、彼はなんか嬉しそうにしていました。
He said, Father, that businessman seemed to be a noble man.
で、まあ、その三男が言うにはお父さんとそのビジネスマンはすごく徳の高い人のようです。
He seemed to be a man of word.
で、彼は自分の言葉を約束を守る人です。
He has promised to settle the entire amount irrespective of what has happened to the house.
で、まあ、この家がどうなろうともちゃんと全額を支払うというふうに約束をしてくれました。
Once again, needless to say, the rich man reached the pinnacle of happiness.
で、まあ、言うまでもなく、そうすると、お父さんはですね、幸せの絶頂に再び戻りました。
Throughout the story, if we notice one thing, there is a factor behind the fluctuation of emotion of this rich man. And that factor is the attachment which he has with the house.
で、まあ、この物語の中で、まあ、一つ、まあ、気づくことがあるとすれば、まあ、このお金持ちの人のですね、感情の変動にはちゃんとした原因があると、まあ、それは自分の家と、まあ、それに関わるものへの執着です。
This house can be replaced in our real life to the body, to the mind, to the abilities and skills we have, to the relationships, and to the self-image we have.
で、この家というこの物語の話は、実際私たちの話に置き換えると、まあ、自分の体とか心とか能力とかスキルとか人間関係とかセルフイメージとか、まあ、そういったものに置き換えることができます。
The moment something good happens to the object which we attach ourselves with, we become elated.
で、まあ、何か自分のまあ思い入れのある対象物とかに良いことが起こった途端に、私たちはすごく喜びます。
The moment something bad happens, we are shattered with grief without realizing that they have nothing to do with our happiness.
そして、まあ、悪いことが起こった瞬間に私たちは、まあ、悲しみに打ちひしがれるんですけども、それは本当は私たちの幸せとは何の関係もないということに、まあ、気づかないでそうしているんです。
Swami says, man has sought material pleasure and power by setting his foot on the moon.
まあ、スワミは、まあ、人間はですね、お空の月に、まあ、足をかけてですね、もう物質的な快楽を求めてきたということです。
But man has failed to go few inches within to realize his true identity.、
はい、でも、まあ、空のお月様にですね、足をかけるところまで行ったというのに、まあ、人間は自分の本当の姿に気づくために、自分の内側にほんの数インチ中に入ることもできていないんですと。言っています。
Even the epics are stressing and giving an emphasis on this fact.
で、まあ、多くの叙事詩でもですね、これと同じ事実を強調しています。
When we realize our true self, the entire life becomes a play.
私たちが本当の自分自身に気づくと、まあ、人生のすべては劇になります。
The entire life becomes another drama.
で、人生全体が別なドラマになるのです。
We become a witness to what happens.
だから私たちはそれの実証者になりましょう。
Let's take a few instances from Krishna avatar, Rama avatar, and our beloved Swami's life.
で、まあ、クリシュナアバター、ラーマアバター、そして私たちの愛するスワミの人生からいくつかの、まあ、例を見てみましょう。
Let's for a moment forget that Krishna was God. And all the demons that he had to fight were nothing but the picturization of difficulties that a man had to face.
まあ、クリシュナはまあ神であって、で、まあ、クリシュナが戦わなければならなかったすべての悪魔というのは、まあ、本当は人間が直面しなければならないすべての困難の象徴に過ぎないわけですけれども、まあ、ちょっとそのことをしばしの間忘れてみましょう。
クリシュナ was born in a prison.
あとクリシュナは牢獄で生まれました。
Right from his childhood, Krishna had to fight several battles with demons like Kamsa, Banasura.Poundraka, Pralamba, Putana, and the list goes on and on.
はい。で、まあ、子供の頃から、まあ、クリシュナは、まあ、カムサとかバーナスラとかパードラカ、プラランバ、プータナの多くの悪魔たちといつも戦いをしていなければなりませんでした。それはもう、あげればきりがないほどたくさんの戦いがありました。
If you notice Krishna's entire life, his life was surrounded by trials, tribulations, turmoils.Yet he seemed to have lived in tranquility.
で、まあ、よく見てみると、クリシュナの全生涯っていうのは、まあ、試練とか苦難とか困難に満ちていました。で、それにもかかわらず、まあ、クリシュナ神はとても、まあ、平安に生きていらっしゃったように、まあ、見えます。
Yet he seemed to have enjoyed the life to the core. What is the secret that Krishna had?
で、まあ、それにもかかわらず、まあ、クリシュナはまあ人生をまああの楽しんでいらっしゃったんですが、そこでクリシュナが持っていらっしゃった秘訣とはどんなものなんでしょうか。
クリシュナ was aware who he was.
まあクリシュナ神はまあ自分自身が誰であるかということを認識していたのです。
Similar is the case with Rama.
ラーマの場合でも同様です。
Rama stood as an example of equanimity.
まあ、ラーマはまさに平静のお手本のような存在でした。
Rama was neither elated when he was told about the coronation, nor did he sink into depression.
Rama 神はまあ戴冠式のお知らせを受けても全くあの高揚することもなく、またお父さんに森へ追放されても落ち込みませんでした。
When his own father banished him into exile. This was because even Rama was aware of his own reality.
まあこれはラーマ神自身がまあ自分の真実を認識してたからです。
And this is evidently seen in the conversation between Rama and Vasishtha in the Yoga Vasishtham.
またこの出来事は本当にラーマとワシシタの会話の中にもヨーガワシシタのお話の中で現れていました。
And now let's move on to beloved Swami's life.
はい、次にマサイアイのスワミのあの人生のお話に移りましょう。
When Swami had his hip fractured, one of the devotees asked Swami, "How is the pain?"
でスワミが股関節を骨折されたときに、まあ、経営者の一人がスワミにあの痛みはどうですかというふうに尋ねました。
スワミ said, "There is pain, but there is no suffering."
でスワミは、まあ、痛みはありますが苦しみはありませんとおっしゃいました。
Pain is inevitable for the body, while suffering was optional.
でまあ、痛みというのは体にとって必然ですけれども、でも苦しむかどうかというのはあの自分の選ぶことですの任意のものであるというふうにスワミがおっしゃいました。
Even at a tender age when Swami was taken to the exorcist, when Swami was cruelly treated by him.
で、まあ、スワミがその、黒魔術師のところに連れて行かれたことがありましたけれども、で、まあ、とてもあの残酷な、まあ、黒魔術師からまあ残酷な扱いを受けたときにも、
He did not utter a single word.
スワミはまあ一言も言葉を発することもありませんでした。
He underwent all the troubles just to show the world that we are not the body and we are not the mind.
で、まあ、スワミがそれらの多くの困難を経験されたのは全部、私たちはまあ肉体でもなく心でもないということをあの世界に示されるためだったのです。
Swami says, life is a dream, realize it.
まあ、スワミはおっしゃいますと、人生は夢であると、実現しなさい。
What happens in a dream?
いや、夢の中では何が起こるのでしょうか。
We see many things. We experience many things. But do we take it serious?
まあ、私たちはいろいろなものを見ていろんなことを経験しますけども、それを真剣に受け止めているでしょうか。
We don't, right?
まあ、あんまりそれほど真剣に受け止めてはいないことでしょう。
Because we know all that we see is nothing but the projection of our own mind.
なぜならまあ私たちが目にしているものはすべてまあ自分たちの心の投影に過ぎないと知っているからです。
Similarly, the waking state is nothing but the projection of our own mind.
まあ、同様にあの目覚めている状態で見ているものっていうのはそれもまた全て心の投影に過ぎません。
It's nothing but the prolonged dream state. All that we see, like the sun, the sky, the moons, the star, why, even the God that we saw with our eyes is nothing but the projection of our own mind.
で、まあ、実際に目覚めている状態で見ているものも、まあ、長く続いている夢のような状態に他なりませんと。だから太陽とか空とか月とか星とか、まあ、それも、まあ、自分たちが目にした神様などと同じように目にしているものは全て私たち自身の心の投影に過ぎないのです。
When such a mind is withdrawn from external objects, and when such a mind is focused towards the supreme self within, the mind ceases to exist.
でそのような心が外部の対象物から引き離されてで心が内なる思考の自己に焦点があったときには心が存在しなくなります。
The mind extinguishes itself, and that is the end of mind.
で心はその時自分自身を消滅させまして、まあ、それがまあ心がまあ終わりを迎える時なのです。
And this is what is called as liberation.
でこれがまあ解脱と呼ばれているものです。
That is why in Vedas it is beautifully said.
ですから、まあ、ベーダはこのように美しく言っています。
Manaeva manushyanam karanam bandhamokshayohu. The very same mind is the cause for bondage. The very same mind is cause for liberation.
で全く同じ心というものが束縛の原因であって、そしてまさに全く同じ心が解脱の原因にもなるのです。
What remains after the death of mind is supreme self.The supreme consciousness, the absolute divinity.
そして、まあ、心が死んだ後に残るのは思考の自己、思考の意識、絶対的な神性です。
Swami says, "Dust you think, dust you are. God you think, God you are."
で、スワミは、まあ、ゴミを思えばゴミになって、神を考えれば神になるとおっしゃいます。
Think God, be God.
で、だから神を考えて神になりなさいと。
If we notice carefully, Swami has said, "Be God and not become God."
Yes. まあここでですね、まあスワミがおっしゃったのは、神になれということではなくて、神であれとおっしゃっていました。
There is nothing to become. We just need to be aware of our own divinity.
はい、私たちがまあ改めてまあ何かにならなければならないというものは何もありませんと。私たちはただ自分の神性に気づくだけで良いのです。
We just need to turn within.
私たちはただ自分の内側に目を向けるだけでよいのです。
I'd like to conclude my talk chanting the first verse of Nirvana Shatakam.
まあの最後にですね、ニルバーシャタカムの第一節を唱えて私のお話を締めくくりたいと思います。
This Nirvana Shatakam was born when a sage met Adi Shankara in the Himalayas and asked him, "Who are you?"
でこのニルバナシャタカムの、この一節っていうのは、ある賢者がですね、ヒマラヤでアディシャンカラに出会った時に、あなたは誰ですかと尋ねた時に、この一節が生まれたと言われています。
That sage was none other than his own preceptor, Govinda Bhagavatpada.
で、まあ、この賢者とはまさにですね、彼のグルであったゴビンダ・バガヴァット・パダという方に他なりませんでした。
アディシャンカラ said,
アディシャンカラは言いました。
Manobuddhi ahankara chittani naham Nacha shrotra jihve Nacha grana netre Nacha vyoma bhumir Na tejo na vayuhu Chidananda rupam shivoham shivoham He said I am not the mind I am not the intellect I am not the five senses I am not the five elements
で私は心でもなく知性でもなく五感でもなく五大元素でもありません
I am the pure, eternal consciousness.
私は純粋な永遠の意識です。
This absolute, I am the Shiva himself.
この至福はもう絶対的なもので、シヴァご自身であるのです。
Brothers and sisters, let's from this very moment start to see always inside.
ですから兄弟姉妹の皆さん、今この瞬間から常に内側を見るようにしていきましょう。
Let us try to see the seer.
ですので、昇覧者を見るように、試みていきましょう。
Let us all pray to the pray to Bhagwan that he blesses all with this understanding. Thank
you. ですので、バガバンにお祈りして、私たちのこのような理解を祝福してくださるようにしていきましょう。
Thank you, Jay Sairam.
Radio Sai Japan.
引き続き日本語バージョンをお送りいたします。
Thank you.
ラディオサイ2021年10月号はこれにて終了いたします。秋が深まりゆく季節ですが、体調管理等には気をつけ、くれぐれも風邪などひかぬようご自愛ください。シュリサティアサイババ様からの愛に心からの感謝をお捧げいたします。みんな幸せになりますように。オームシリーサイラーン。
必死に